ゆかなはるなのカナルナマーケット。みなさんごきげんよう、店長の池澤はるなです。
おはようございます。主任のゆかなでございます。
はい、
はい、
あのね、
何、
もうすぐお誕生日会をしてもらうんですけれども、
うんうんうん、
この間ね、うん、それでマグカップを作ったの、
うんうんうん、
それが出来上がってきたので、まだ、うんうん、あの当日会場に来てくださる方のために内緒にしてはいるんですけど、うんうんうん、こっそりお写真
見たい、見たい、
お写真だけが撮れてね。
あーらしいね。
でしょ、
うん、というこのコメントからみんな、なになに見たい、
ね、全部自分でやったんしよ
う、
データとかも、なので本当に私らしくなったかなと思っております。これ持ってくるね、一個、
う
ん、で
ありがとう。
どうしよう、お名前をね入れるところを作ったの、
うん、
でそこに来てくれた人の名前を全部手書きで、うん、やってるんだけど、うん、よかなって入れる、恥ずかしい、やめとかどうするそれ。私ちょっとこのデータの確認をしてくれたお友達のデザイナーさんとかもいて、これで本当に出しちゃって大丈夫っていう、そのチェックをしてもらったんだけど、うん、その人にもマグカップ1個差し上げたいんですけど、うん、お名前はどうすればみたいな。
あ、でもせっかくだから書いてよ。
わかった。
そしたら私がはるなの分書く。はる
お互いに書き合う。
うん、書く書く、
うん、
でもみんなあの可愛く出来上がっているので、はい、あのなんか抽選だったそうですが、
そうなんです、
あの当たった方はすごい楽しみにしてくださいね。
はい、
後でまたじゃあ、まあ楽しそうなお話ししましょうね。
どんなだったかちょっとご報告もいたします。
わい、
はい、ということで毎回ゆかなとはるなが順番で店長を務めるこのお店は、さまざまなフロアからお届けする2人のお店です。
はい、
当店では数多くのお客様のお越しをお待ちしております。
お待ちしておりますよ。
はい、
それでは店長、早速なのですが、うん、本日のモットーをお願いいたします。
はい、先生はね楽しくて走り回ってるんだよ、師走だもの。ということで、
そうだね、
12月は楽しいこといっぱいですよ。
そうだね、
うん、
そうだ、みんな笑顔で走ろう、うん、
そう、はい、というわけで今日も最後まで頑張っていこう。
はい、店長。
この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト BB の提供でお送りいたします。
ゆかな、
はるなの
カナルナマーケット。はい、それでは皆様からの普通のお便りをご紹介していきたいと思います。
はいはい、ではまず、うん、アバンさんからいただきました。話は遡りますが、うん、先日の公開旅行の時に販売されましたレザーブレス、
うんうん、
あの時はるなさんがカスタマイズしましたとのことで、うん、急遽我々もカスタマイズして公開旅行に挑んだのですが、うん、いかんせん即席でしたので、あまり芳しい出来ではなく、今後もその状態でイベントに参加するのはあまりにもお二人に失礼ということで、一人俺ブレ選手権を開催しました。
一人俺ブ
レコンセプトはもちろん、
うん、
男子の乙女度2、しかもカナバージョンとルナバージョンの2種類です、
うんうん、
レザーブレスの両面をハートのリボンが縁取られ、そしてフリフリのレースで縁取る、おまけでボタン部分をラインストーンでデコりました。すごい、私のバースデーパーティーは両腕に巻いて、
うん、
今後もイベントに参加させていただきますって。すごい、
すごい、あのね、お写真つけていただいたんですけれども、はい、すごいよ、フリフリだよ、
フリフリだね、
フリフリだね。
あのさ、よくさ、うん、メイドさんとかがさ腕にカフスだけしてるじゃん、
うんうん、してる、あんな感じ
にも使えそう、
レースのフリフリって感じ、うん、でもうサイズさえ合えば首にも負けそう、
2つくっつければ連結させれば首切るかもよ、
うん、いけそう、
すごい、いろんな遊び方がありますな、
ね、
はい、みんなそれぞれね、うん、自分の好きな付け方をしていただければと思います、
う
ん、
はい、
続いて、
続いてはスヨさんからいただきました。
はい、
もう先週のことですが、母親の還暦祝いのために帰省しました。 おめでとうございます。
おめでとうございます。
日本料理のお店の個室を取って懐石料理でのんびりとした2時間、
うん、
お世辞にも裕福とは言えなかった結婚当時の苦労話なども聞いて、うん、両親の絆の深さを改めて知りました。ええ話だな。旦那と娘と息子、過去息子は自分のことですの心尽くしのお祝いに感激してくれたご様子、プレゼントもとても喜んでくれて本当よかったです。ちなみにそのプレゼントは、はい、そのお姉さんからアイデアをもらって真珠のブローチを買いました。
お うん、そうね、真珠とかってもずっと大事に使っていけるからいい ね。
お洋服も選ばないしね、うん、あの年齢も選ばないし、うん、で、あの何、代も受け継いでいけるからね。うん、寮に入ったために家を出たのが15歳と、ね、周りより少し早かったんで、いろいろと心配をかけていたに違いありません、うんうん、それか寂しい思いもさせていたのかもしれないと、うん、そのことについてこれまでなかなか言えなかったすみませんとありがとうを伝えてきました。なんかね、これまでのことがチャラになったとは思いませんが、少しは親孝行になってればいいのですが、ということでしたよ。
ゆかなさ、ご両親の年齢とかってちゃんとわかる？
わかるよ。
私なんかあるところからずっとわかんなくなっちゃって、っていうか、お親って年齢って逆にないような気がしてたのね。パパはパパだし、ママはママだし、自分は確かにお誕生日が来れば一個ずつ年を重ねていくんだけど、うんうんうん、で、ママのお誕生日もパパのお誕生日もするけれども、う
んうん、それで B なんでしょ？
そうそう、いくつになったとかじゃないじゃない、うんうんうん、だからあれ全然わかんないやと思って。
ああ、そうか。私は多分ね、ちっちゃい頃からね、なんかなんつうの、個人っていう意識が、うん、親っていうよりも先に個人っていう意識が多分強くて、
お父さんお母さんじゃないんだ。
うん、どっちかっていうと小さい頃はね、あの名前で呼んでた頃あるっていうか、なんていうか、あの、うん、お父さんとかっていうよりも先に、なんか母は母の名前？
じゃあ、うん、家族っていうよりは個人の集合体なんだね。
うん、だったから、うん、で、意識がなんか、私は今もちょっとそういうのが先に至ってて、うんうん、もちろんその先に家族があるみたいな感じ？
うん、
だったりするから、だ、何年何月何日っていうのはすごく覚えてる。そのそういう意味では友達とかと、そういう意味では同じ
友達だったり先輩だったりっていう感覚かな、うん、
そう、人生の先輩で、長くこう世話をしてくれた恩人みたいな、
うん、
感じかな。だから多分ね、春菜の家族意識とは多分ちょっと違うかな、
うんうん、
で多分ね、基本的にはレアかもしれない、うん、こういう感覚は
なんか多分、うん、早くお家を出た人だったりとか、うん、あの親元を早く出て自活したり、うん、あの寮とか、うん、そういうのだとちょっとそういう感覚になるのかもしれないね、
うん、なんかね、自立したい、自立心っていうとちょっとかっこいいんだけど、うん、自立したい心がすごく強かったの、うんうんうん、すっごい小さい頃から、うん、だからかもしれない、タイプ的な問題かもしれないけど、そう、だからね、あのね、生年月日とか全部言えるし、うん、なんか、まあ、普通に知ってれば、この人はこれが好きで、これがこう、だねっていう感じなの。うん。でも、春の前だよね。結構、あの、早い頃から一回出たじゃない？
そう、でもだからその分、留学とかもしたので、うん、それを機に、うちは逆にものすごい固まっちゃった感じ。
そうなんだよね。うん、春のは、なんか割と、場所がちょっと離れた場所に住んだから、余計、こう、親とか子とか妹とか母とか父とかってそういう、こうなんていうか、家族の、うん、家族の役職って言ったら変だな、なんていうの、家族のポジション、
うん
うん、がなんか余計強くなってる感じの ね。
私だから本当に、うん、あの走れメロスはいつでもできるもの、
うんうんうん、
妹のためとかママとかパパのため、うん、家族のためだったら、うん、もうあのこう待ってる方でもいいし走る方でもいいし、うん、理由とか何も言われなくても分かった、うん、やってくるいいよって言えちゃうぐらいかな、
うん、うちもね最終的にはそうなんだけど、うん、多分だから なんだろうね、感覚的にはきっと違うんだろうね、
面白いね、もっとね、いろんな家庭の形がある、
そう、魂が近い人たちの塊みたいな感じ、
うん、血のつながりとかいうよりは、
うん、かな、うん、不思議。でもね、スヨさんもなんか良かったよね、
うん、
こうその人なりのその家族の形とか、ね、あのなんか還暦祝いとかさ、なんかさ、いいよね、
何でも理由は何でもいいから、こうやってお祝いしてもらえるって嬉しいと思うな、う
ん、だしやっぱりなんかそのそれだけの年月を重ねてこれたこと、うん、でそれをまたお祝いできる状況にあるっていうことが、うん、なんか何よりの幸せの証明みたいな気がするよ、
はい、
どうよ、
もう一個、
ね、
じゃあ、はい、行きましょうか。
もう一個行って、もう一個。
はい。みやびさんからいただきました。
ありがとうございます。
今日はお二人に教えていただきたいことがあります。うん、どうしたら滑舌って良くなるのでしょうか。私は、実は今、就職活動の真っ最中でありまして、うん、面接対策のための講座に参加した際、担当の方にもっとはっきり喋ろうねと言われてしまいました、
うん、
私の中では大きな声ではっきりとを心がけたつもりなのですが、うん、そこでお話のプロ、喋ることに関して高い技術力を持つ声優という素晴らしい職に就くお二人に何か良いトレーニング法があったら教えていただきたいなと思います。今は接客を中心とするバイトをしているので常にお客様にはっきりと伝わるように話すことを心がけながらやっているのですが、うん、なんだかそれだけでは足りないような気がして、どうかぜひお願いいたします。
ほう、どうなんだろう。
でもアナももともと滑舌はいい方、私もあんまり考えて喋ったことが実はなくて、
うん、でもあのこのほら書かれているけど、うん、はっきりと伝わるように話すことを心がけるっていうのは、うん、すごい大事なことだと思ってて、うんうんうん、その自分が言いたいことを言うっていうことよりもどちらかというと受け取る側が受け取ってくれるっていう方に主眼を置いた方が、
ね、
多分結果的に意識をしてないのに、うん、滑舌自体を意識してなくても滑舌は良くなってる気がする。
そういうのを例えば確かめるために一回録音してみるといいかもしれない、うん、自分がどんな風に喋っているのかっていうことを意外と気がつかなかったりするじゃない、うん、自分ではすごくちゃんと喋っているつもりでも相手にどういう風に聞こえているのかっていうところを確かめるためにちょっと録音をしてみる、
うんうん、例えばなんかご家族とかお友達とかに何かを説明、あえて説明するシチュエーション、別にトリビア的なことでもいいし、うんちくみたいでもいいし、をその状況をフラットにこう取っといて、うん、後から聞いてみて、なんかあれちゃんと説明できてなくないみたいなのとか、
うん、
あ説明ここはうまいとか、
あとさあインタビューとかって私たちされるじゃない、うん、でそうするとこう自分が話したことをそのまんま文字にしてくださる方もいらっしゃるし、うん、ちゃんとこう意味がと読んで意味が通るように整理をして文章にしてくださる方もいる、うん、そのまんま文章にされると、うん、いかに話し言葉にこだわってて、うん、書いた時に意味が通じなくなっているかっていうことが分かったりするんで、
うん、
また私それをテープ起こしとかしてみてもいい勉強になる気がする、
う
ん、
そうね、
あなんか これとかあれとかそういうの多いな、曖昧な言葉いっぱい使ってるなとか、
うん、
文章を最初から最後まできっちり終わらせずに喋っているなとか、うん、そういうのが分かってくるかもしれない、
ね、なんかその会話の中でしていることと最終的に文章になるという想定とを、うんうん、想定しながら喋れるかどうかとかっていうのもあるね。もし 学生さんがやっているとか、
うん、
だったら例えば学級新聞ってちょっと変か、うん、なんかサークルの通信とかみたいなのとかを、
うん、
なんかこうインタビューを一個混ぜて出してみるとか、
うんうんうんうん、
でそれでそのインタビュー人にすることで分かることもあったり、
そうね、
うん、
するなと思う。この人の話すごい分かりやすいとか、
うん、そう、
分かりやすいけど文章にしづらいなとかあるかもしれないし、
うん、あると思う。あとは自分が質問が悪かったなっていう時も多分あると思うのね、う
ん
う
ん、そうだね、うん、そう、自分一人でやっている時と分かんないこといっぱいあるから、
うん、
うまく人との関わりの中で練習していくといいかもしれないね、
う
ん、
と思います。
ほんほんほんほん、今ツッツー情報なんですけど、自分の携帯電話にあえて自分で留守番電話を残す、
はいはいはいはい、
でそれ後から聞くと聞きやすいかどうかとかがすごい分かりやすいんだって。
あ、まあ確かに
それすぐできる。
留守番電話、
うん、
あれ何言ってんだろうっていう人はいるね、
うん、
自分もなんか上手に喋れなかったなって思う時もあるから、
結構さとっさに来るからさ、
うん、
あ、はい、はるなですみたいになっちゃうんだよね。
また電話します
ガチャンみたいな。
うん、それもでもお手軽でいいかもね。
うん、
うん、
そういうの。ちっちゃい身近なことからね、
はい、
ちょこちょこやってみてください。
はーい。
はい、お客様の声紹介コーナーでした。カナルナマーケットでは次々と自社ブランドの新製品を開発していく予定です。
はい。
そこでお客様からこんな商品があったらというお声をいただきたいと思います。
にゃーい、はい、いただいてます。今日もじゃあ紹介します、うん、バントンさんからいただきました。
はい、
いつもありがとう。これが放送されるのはクリスマスまで2週間切った頃ですね。ほんとそうですね、うんうんうん、ちゅことで今回開発してもらいたいのはクリスマスのキャンドルです。間に合わなくね
2週間
ね。といってもカナドルナのデザインのキャンドルでは使うと頭の方からだんだんとホラーな感じになってきちゃいますので、お二人のデザインによるオリジナルデザインのものが良いかと思います。そうだね、
うんうん、だったらそう人の形をしているものに火を灯すのはどう思う？
うん、でも飾り用だったらいいじゃん。アロマキャンドル的なものであるともっと良いかと、うん、香りについてはゆかなさんもはるなさんも相当なこだわりがあるでしょうから、きっと素晴らしいものになるでしょう。ご検討をということですよ、
ね、あのあれしてる中に透明のジェリーみたいなやつで、うんうん、中に貝殻だったり、うんうん、ビー玉とか、うん、お花とか入れてく
やつ、ね、前それね、うん、ねうちのライブのね、うん、やつグッズでやった
ね、うん、体験とかでやらせてくれるとこもあるし、うん、オリジナリティが出せるよね、うん、その時は何を入れたの？
その時はグラスに、うん、グラスに何だろう、何
なんだっけ、にぎにぎしてる、
なんだっけ、
何やらにぎにぎ、
あのガラスの砕いたガラスと大きめの洗い、うんうん、あとなんか白い砂とかと、うん、あと貝殻とか、うん、そういうので、でなんかねあのブルーにちょっと海っぽいような感じで、うんうんうん、で芯をつけてっていうのをやったかな。で多分ねろうそくの中にちょっとラメを入れたりとか、はあはあ、あと多分ねなんかのアロマエッセンスを入れたと思う。
手作りだったの？
うん、作ったの全部。
おいくつぐらい作ったの？
何ぐらいだったかな、100個ぐらいかな。
すごい、
うん、一生懸命作って、なんかね、うん、その時はクリスマスのライブだったのね、うん、だからなんかこうキャンドルサービスみたいなのしたくって
でも海っぽくなったんだ。
そうなんかブルーな感じで
夏のライブかと思った。
そうでもねなんかね星みたいのって思ったんだけど、うん、火つける人がいたとして、うん、溶けちゃったら悪いなと思ったら、結局なんかその時探せた材料だったら、うんうん、貝殻が一番燃えなかったから。
そうだね、うん、なんかでもそういうのをお互いでいろいろ作ってみたら楽しいね、うんうん、
あれねすごく綺麗だったよ、
うんうんうん、
なんかでつけたらつけたでグラスで足があるグラスだったから、うん、あのテーブルが綺麗、
うん、そうだね、うん、やりたいやりたい、うん、
あのじゃあ手作り教室で30分かけて、ね、だからねここのシーンこうでずーっと中継してるんですよ
でも前さほら、うん、光るカクテルグラス光るカクテルのお話したじゃない、うん、そんな感じでこうグラスの中に入れて火つけたら綺麗だろうね、うん、それ
そうだね、
うん、綺麗綺麗ピンクになったりするかな、うん、ちょっとピンク混ぜて
金属の粉を芯になんかでこうまぶせればなるんじゃない、うん、
あの花火みたいなことだね、
うん、そうい
ろいろやってみたいね、うん、それは素敵かも
かなと思うな、うん、それかジェルをピンクにする、
うんうんうんうん、それでも可愛いかも、うん、
ちょっと試作品を
やってみたいね。
タイミングが合えばやってみましょう、う
ん、はい、続いてもう一つ、うん、一ノ瀬さゆきウィズウイローカイさん、ゆかなさんはるなさんこんにち は,
こんにちは。
カップラーメンを作ろうとしていて、うん、ふとカナルナキッチンタイマーが欲しいと思いました、うんうん、出来上がりもそうですが4分の1ずつの時間でもうちょっとだよとかまだまだとかお二人のボイスが入っているのであれば迷わず買います、うん、きっと欲しいと思う方もいるはずです。どうでしょうか、
うん、
でもラーメンって今、うん、3分とか4分とか5分とか、うん、6分とか2分とかいろいろあるんだよね。
あるかも。そうだね、
うん、
じゃあ何分って入れたら、あ、じゃあ2分間のお話はこれみたいな。
あーいいね
ずっと喋ってんの
どうせだったら、うん、じゃあパスタとかにも対応できるように、うん、10分ちょっとぐらいまでいけるといいね。
それかじゃああれだ、ゆで卵系みたいにして、うん、なんか色が変わっていくと
か今半熟とか
半煮え半煮えみたいな
今食べると硬いです
もう茹ですぎだよあっちゅうよとか言うの。
か
わいいね。
かわいいかも。ちょっとでも大変かも、それぞれの分数に合わせてやるのは、
うんうん、どうやったらいいんだろうか。まあでもチーンでもいいんだけどね、
うん、
かわいいよね、
うん
うん、いいね、はい、ちょっと考えてみたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ゆかなはるなのカナルナマーケット。
Information
from Billy. このマーケットの中でも一二を争うフロア面積を誇るのが BB コーナーです。このコーナーでは BB で取り扱っているオリジナルグッズの情報や BB の最新ニューストピックスをご紹介しておりますですよ。
はい、それでは本日もこちらのコーナーには久保田チーフが来てくださっております、は
い、お願いいたします。
はい、いつもありがとうございます。はい、久保田です。お願いします。
チーフチーフ、メール1個いいですか。
はいはい、
デムさんからいただきました。はい、さてこの前の放送でプレミアサポーターはどう違うのみたいなメールが来ていましたので、うん、これはメールしなければと思いメールしました。それはもう大違いです、
うん、
ブログに書き込める、
うん、はい、
チケットの優先などがある、うん、などなどありますが、
うんうんうん、
なんといっても、うん、バースデーメッセージ、
うん、
自分の誕生日の一番最初に春菜さんとゆかなさんからおめでとう言ってもらえるんですよ。自分なんかその場で10回ぐらいリピートでしたよ。迷っているなら入るべきです。やらない後悔よりやって後悔ですよ。そしてこの場を借りてお礼を。春菜さん、ゆかなさん、バースデーメッセージ聞きました。とても良かったです。まるでプライベートの時間を切り取ったような感じ、そしてあたかもそこに自分がいるかのような錯覚に陥るような内容、本当に素敵な誕生日プレゼントでした。これを楽しみに来年まで生きていきます。ありがたいでございます。
そう、うん、ね、全部一個ずつ撮ってますからね。
そうなんですよ。意外とね、撮る方からしたら大変じゃ大変よ、
うん、
でもあの皆さん一人一人に違うメッセージをそれぞれあの、
ね、
したいなっていう思いがあるので、うん、なんかあの頑張って撮ってますよいつも。
だからプロフィール欄とかを充実させていただけると、うん、コメントとかつけといていただけると、
ね、
もうよりこうあなたはこんな方なのねっていうのが分かっておしゃべりができるので、
うん、そうなのですよ、はい、
ぜひぜひお待ちしておりますよ、皆様のプレミアサポーター。
そう、ちなみに今 の, あの誕生日コメントのサービスは、うん、カナルナマーケットの独自のサービスだったりするので、
うん、はい、
いろんなサポーターズクラブそれぞれで、うんうん、あのプレミアサービス使ってきますから、
そ、ね、うんうん、
はい、そちらは
確認ですね、
ね、確認してから入ってもらえればなと、
はい、
今結構トップページで詳しく説明してますので、
うん、
そちら見てもらえればなと思っております。
はい、
それでは早速告知の方に参りましょう。はい、
お願い
します。はい、一つ目は、テレビアニメドラゴノーツ公式サポーターズクラブ、ISDA オペレーションルームからのお知らせでございます。
はい、
こちら公表につき12月からなんとプレミアサポーターの募集が開始されることになりました。12月17日月曜日より、開始いたしますので、今までスタンダードサポーターのサービスだけでしたけども、先ほど言いましたブログにコメントかけたりとか、さまざまなサービスやっておりますので、ぜひとも登録をしてもらえればなと思っております。
はい、
特製の会員証、ね、これもプレミアサポーターの、うん、特権です。特製の会員証が届いたりとか、うん、素晴らしく美しい、壁紙をゲットできたりとか、まあ、イベントも開催される時には、優待サービス等もあると思いますので、
うん、はい、
ぜひともご登録くださいませ。
はい、
はい、それに伴いまして、うん、ドラゴノーツの声優さんに聞いてみたいこと大募集中でございます。はい、実際にですね、
うん、
あのインタビューアーが、
うん、
声優さんにインタビューしに行ってですね、
うん、
皆さんの質問に答える、企画でございます。
うん、
こちらは、12月14日金曜日までが締め切りになっておりますので、
うん、
これ聞いた次の日、うん、早い人は
急がなくて、
聞いてるタイミングによっては終わってるかもしれませんが、
はい、
なおこの企画定期的に行われますので、
うん、
第1弾の、声優さんに向けた質問を募集しております。
うんうん、はい、
第1弾の対象の声優さんはこちらでございます。
うん、
ですね、まず上品仁役の、小野大輔さん、
はい
はい、はい、東役の千原みのりさん、
はい、
ひよ役の澤部純一さん、
はい、
宗谷明役沢城みゆきさん、
はい、
牧野役後藤優子さん、
はい、
以上の、声優さんにですね、
うん、
質問を、ぶつけると、
うん、
帰ってくるかもしれない、うん、
はい、
という企画になっておりますので、
もしね間に合わなかったら第2弾もあるらしくて、
そうね、
あの別の方になるような感じの、
うん、
ご予定らしいですよ。
そうです。
はい。
はい、のでのでこちらプレミアサポーター募集と、質問大募集のお知らせでございました。はい、続いて、こちらですね、オリジナルグッズのご案内でございます。
はい、
榎本敦子サポーターズクラブレイニーレディパレスの、
うん、
雨女だもんスポーツタオル。これが残り本当わずかになってまいりました。
うん、
はい、買ってない方はですね、ぜひとも、BB の中にあるショッピングのボタンを押していただいて、ぜひとも通販サイトから買ってもらえればなと思っております。こちらもうちょっと詳しく説明しますと、
うん、
直筆の文字がそのままプリントされたタオルでございます。買った方にはですね、特典で、この日のですね、イベントが、ダーツ大会だったんですけども、特製ダーツフライト、 ダーツのフライトって言って羽があるんですけども、うん、4つに分かれて、
はい、投げるやつね。
そうそうそうそうそう、そ
のお尻のとこについてて、うん、うまくこうバランスを取ってくれるやつ、
うん、その羽にですねロゴがプリントされてます、うん、こちらが特典としてつきますので、ぜひとも買ってもらえればなと思っております、価格は2625円、税込みとなっておりますので、うん、お買い求めくださいませ。
はい、
続いて、こちらはロミオとジュリエット、うん、サポーターズクラブプレミアサポーター特典のお知らせです、
うん、
はい、インターネットラジオステーション温泉でも、うん、おなじみの、ロミジュリレイディオが、先日感動の最終回を迎えました。
はい、
こちらのラジオがですねラジオ CD となって登場でございます、
うん、
はい、第1回から26回までのラジオ本編すべての回を収録した、超豪華仕様、
うん、はい、いっぺんに、
うん、こちらのプレミアサポーター特典情報です、
うんうん、
はい、ロミジュリレイディオラジオ CD 購入いただいたプレミアサポーターの方には、うん、スペシャル特典として、特製壁紙データ CD がついてきます、はい、この CD にはロミオとジュリエット本編の名場面やラジオ CD のジャケットイラストを使用した、たくさんの壁紙が収録されております。
すごい、いっぱい入ってるんだね。
はい、こちらの対象プレミアサポーターですが、うん、ロミオとジュリエットのサポーターズクラブのプレミアサポーター、そして、うん、これを聞いてる温泉組合のプレミアサポーター、2つが対象となっております、はい、うんうん、聞いた方ですね、ぜひとも自分の所属しているプレミアサポーターをチェックしてお申し込みくださいませ。
はい、
詳しくはそれぞれのインフォメーションをご確認くださいませ。
はい、
続いてこちらが浜田小学校サポーターズクラブ、
うん、
プレミアサポーター第2期募集スタートでございます。
はい、
これはまたちょっと普通の私たちがやってるプレミアサポーターとかとは違う募集の仕方をしているんですね。
はい、BB の中ですね月額制と年会費制度ありまして、
はい、
浜田翔子さんのプレミアサポーターは、うん、年会費でいただいております。
はい、
はい、そちらの第2期が先日スタートいたしましたので、うんうん、こちら募集中でございます、
うん、
はい、もうがっつりアイドルでございますので、
うん、
はい、グラビアのデータ、うん、満載でお送りしてるこちらサポーターズクラブ、
はい、
あのイベントの優待も何を言ってるんですか。
そうですね、はい、
え、
できないこととできることがあります、
はい、あります。
そうです、
はい、
はい、そういう言葉に困ったね今
できる方にお任せをして
、はい、特製壁紙配信やイベントの優待もございますので、
はい、
ぜひともこちらをチェックしてください。
はい、
まぜはい、そして、もうお金がね、報告しておりますが、
うん、
はい、お二人の、
うん、
こちらのラジオのラジオ CD が、
うん、
無事発売されます。
はい、
はい、こちらはですね、12月21日に発売が迫っておりますので、
うんうん、
ぜひともこちらチェックしてですね、買ってもらえればなと思っております。
再三再四言っておりますが、はい、本当に可愛いんです
じゃ、ね、何度見ても
ジャケットが
可愛い、
やばい、この可愛いシャワ
ージャケットもう見れる、
これは前回ね撮った時にもねもう見れるはずって言ったんですけども、
うん、
初版の順序にアップされておりませんでしたが、
はい、
今度こそ聞いてる時にはアップされているんじゃないかなと思って、はい、おりますの で、
うん、でこれね、あの見せたいの。
そうなの、
早く、
そう、ね、
はい、
ね、少しね今までとね色塗りのタッチが違ってて、
そう、ね、パ
キッとして
ちょっとビビッドになってきてるけど、すごい可愛いので、
はい、
ぜひですよ。ねえねえ、それでこのメールを、
はい、シナモンさんからいただきました、うん、はい、ゆかなさん、はるなさん、チーフ、こんにちは。
こんにちは。
まあそこですが、ラジオ CD、うん、カナルナマーケットのボリューム1はもう買えないのでしょうか。ボリューム2が出る前に聞きたかったのですが、どこを探しても品切れで買えないんです。お教えください、ということです。
あら
ですよ、
はい、
ですね、うん、ちょっと私も調べたんですが、
この後じゃないこと出たの、
そうそうそうそう、あのね、うん、まだボリュームはありますよ、
はい、
はい、品切れなのはですね、多分そのお店に限って、品切れてる感じだと思いますので、
うん、
こちらの CD 販売元が、フロンティアワークスさんになっております。
はい、
お近くの、CD ショップもしくはですね、取扱店舗の、担当さんにですね、
うん、
こちらの CD 買いたいんですけども、うん、取り寄せてもらえますかと、
うんうん、
はい、伝えていただければ、
うん、
おそらく無事にお店に取り寄せてもらえるんじゃないかなと。
そうね、お店の在庫がたまたまないだけで、
そうなんですよ、
フランティアワークさんの方には多分あるので、
うんうん、
取り寄せていただければ何の問題もないと思いますよ。
実はですね、私もですね、この BB フロアの営業になる前はですね、
はい、
CD と DVD のバイヤーをやってたことがありまして、
はいはいはい、
2年近く、
うん、
はいはい、お店に並ぶCD って、まあ、もちろん私のお店だけかもしれないですけど、そのお店によるんですけども、
うん、
シリーズものの CD って、うん、ある程度注文が集まらないとですね、
うん、
入ってこないもんなんですよ。 例えば主題歌だったりとか、うん、アルバムだったりとか、うん、サントラだったりとかずっとねまんべんなくずっと売れ続ける CD っていうのは、うん、定期的にあのメーカーさんが入れてくれたりとか、うん、あのショップのバイヤーさんが仕入れたりとかするんですけども、うん、あのラジオ CD だったりとか、うん、ドラマ CD だったりとか、うん、そのシリーズもので全部揃わないと、うん、なかなか買い手がつかない CD っていうのは、うん、ある程度注文がたまったりとか、うん、揃って売り切れたりとかしないと、うん、なかなかね発注してくれないんですよね。
そういうことはさ、うん、みんながいっぱい言えばさちゃんといっぱい入るってこと？
そうだよね、うん、
じゃあやっぱとにかく言った方がいいんだ。
うん、そうそう、
取り寄せていただけますかって聞くのは簡単ですからね。
うん、で結構ねお店によって対応はいろいろ違うと思うんですけども、うん、やはりあの注文していただくのは一番早いかなと、
うんうん、そうなんで、でもしもだから1巻を今そのタイミングで頼んでいただくと、うん、じゃあ2巻もちょっと多めに入れてくれたりするかもしれない。
そうね、そうなんですよ、うんうん、ので今がチャンスだと思いますので、うん、はい、ぜひともご注文をお願いいたします。
はい、
はい、というわけでですね、うん、はい、ここで改めて、うん、ビービーの入会方法を説明しようかなと。
そうですね、ただしね、ちゃんとやっとかないとね。
そうそう、前回から今締めでございます。はい、ですね、まずお手元のパソコンもしくは携帯電話から、
はい、
はい、www.bewe.sc と打ち込んでいただきますと、うんうんうん、トップページに行きます。
はい、
はい、まあ、PC の方基準に説明しますけども、うん、右手の方にですね、うん、新規会員登録をするというアイコンがありますので、うんうん、そちらをクリックしてもらいますと、うん、会員登録情報が出てきます。
はい、
はい、結構ですねすっきりした情報で登録できますので、うん、よく聞いておいてください。うん、必ず必要なものはメールアドレスです。うんうん、このメールアドレスが、ログインする時の ID になりますので、はいはい、お客様が実際に利用されているメールアドレスを入れてください。うん、はい、そしてパスワードです。うん、記号は使いません。半角英数で、8文字以上、
うん、はい、
こちらの2つを入れてもらいます。うん、
はい、
そしてパスワードもう一回入れてねというところを経て、うん、はい、ハンドルネームこちらも必ず入れてください。うん、
はい、
本名は必要ありません。うん、ハンドルネームまず入れてもらって、うん、最後にですね、うん、利用規約を読んでもらって、うん、クリックをしてもらって、うん、送信を押してください。
うん、
はい、そうしますと、会員登録できますので、
うん、
はい、でですねよくあるのがですね、うん、bb.sc というメールアドレスから、うん、登録情報が飛んできますので、
はい、
はい、なかなかないアドレスじゃないですか。
うん、
で携帯とかあとはそのお手元の PC の設定によっては、うん、迷惑メールフィルターに引っかかっちゃうんですよ。
うんうんうん、SC ってね珍しいですもんね。はい、
多分ねスリランカとかその辺のアドレスだと思うんですけど、あ、サポーターズクラブだからちょうどいいやと思ってですね、うんうんうん、担当が取ったんですね。
はい、
はい、ので、変わったアドレスが飛んできますので事前に迷惑メールフィルターとか、うん、受信の設定をしてもらってから、送信内容の確認というボタンを押してください。
はい、
そうすると会員登録できますので、うん、はい、こちらであなたも立派な、サポーターになれるわけでございます。
はい、
はい、会員登録済みましたら、お好きなサポーターズクラブのアイコンをクリックしてもらってから、うん、会員登録をしてください。
はい、
というわけでですね以上が BB の会員登録でした。
はい、
何卒お願いいたします。
ありがとうございます。
というわけでインフォメーションフロム BB でした。
ありがとうございました。
チーフありがとう。
はい、
負けちか。
デパ地下ならぬマーケットの地下にある食品コーナーをマケチカと名付けました。
はい、
マケチカで紹介してほしい食品がございましたらパンフレットや紹介されているホームページアドレスなどをお教えください。
うん、
なお実際に商品を送られますと収録の都合上、賞味期限とか、
うん、
賞味期限とかカビとか、
うん、
痛みとかいろいろあって困ることもあるのでお気をつけください。
はい、
ということで本日は
ですねこちらです。
ドイツ菓子の名店、うん、ケーニヒスクローネのメインメニュー神戸アルテナ。
はい、こちらにちょっと資料があるのですけれども、うん、読んでみてもいいですか。
どうぞ。
当社のメインメニューアルテナは、うん、独自の製法で煮込んだ栗とフレッシュバターが上品な味わいを漂わせる洋菓子です。
まあ、
それぞれに完成された豊かな風味があるチョコ味、抹茶味の2種類からどうぞ。うん、ということでじゃあ
このアルテナケーニヒスクローネは、うん、よくあの大阪の新大阪の駅でも見るし、うん、東京にもだいぶ進出してきてますよね。
う
ん、
そうですね。
うん、いくつか食べたことある。
今回はこれは
ん
チョコ味、
これはアルテナのチョコ
ですかね。チョコ入りというのと
開けてみましょう。
チョコ味
すごいですよ、本当に 壺に入っております
ですね。なんかだってあのよく梅干しが
入ってあるやつみたい。
入ってある。
開けまーす。
かわいい。
うわー、みっちり詰まってる。
ちなみにね、資料によると、うん、今日あるのはあの壺なんだけど、うん、土鍋入りのやつもあるらしい。
すごいね。
これもかわいいよね、絵で見ると。
鍋に何でも入っちゃうんだね。
はい、ちなみにアルテナは2種類あるらしくって、うん、本日はチョコ味ですけれども、はい、抹茶味もあるらしい。チョコ味はね、うん、フレッシュバターをふんだんに練り込んだ。あ、よろしかったらこう喋ってる間にどうぞ。は
い、スプーンがついておりまして、スプーンでこの壺の中にみっちり詰まったケーキをサクサクこうすくって食べる感じ。
なんかさ、あれだね、あの
詰まってる、
なんだ、釜飯みたいな感じ。
そうだね。
このスプーンもね、ちょっとプチしゃもじみたいな感じ。
スプーンもかわいい。
なんかすごい図なんだけど。
すごいね、重いの、あのしっかり詰まってるの。
すごい。
ドイチュ、わあ、ドイチュ、
すごい。
ドイチュクリ。
ちなみにフレッシュバターをふんだんに練り込んだ風味豊かなチョコレートケーキ、はい、しっとりとした生地とやわにの栗が絶妙の相性を誇る一品だそうですよ。
ほ
う、すごい。なんか見た目はね、お味噌を竹べらで掘っているみたい、うん、
そこにね、すごい栗が詰まってますよ。
うん、あの
クリプリ
は入れ物がさ、下がちょっとあのふわっとしてるタイプなので、うん、木べらですくうのがちょっと大変だね。
魔法の釜みたい、うん、さあ、いただいてみましょう。
すごい、なんか
お母ちゃんもいただいたのでちょうだうかな。いただきます。
はい、どうぞ。
お先に失礼いたします。
なんか和風の見た目なんだけど洋風の香り、なんだ、
栗が柔らかい。
やわにの栗と書いてありますが、
うん、程よい甘さですよ、これは。
いいね。
なんかね、うん、あのモンブランとかの中に入っているしっかりした栗があるじゃない、うん、あれがね、そこに一面敷き詰められてるみたいな。
いただいてみていいですか。うん、うん、うん、うん、
どうです。
うん、
スポンジのところは思ったよりもふわっとしていて、なんかこう掘った感じ、もっとにっちり重たい濃厚なスポンジなのかと思ったら意外と軽いです。だから栗とのバランスはとても良いですね。
うん、栗、そうだね、うん、なんかモンブランの例えばあの中身のケーキがチョコケーキだったみたいな感じの味感、うんうん、お味的にはね。
で、スポンジの部分はね、そんなに甘くないの、
うん、
割とあっさり食べやすいふわっとしたスポンジなので、栗のこの重厚な感じとすごく相性がいいですね。
うん、
これはエスプレッソとか入れたくなる大人のケーキだね。
そうね、うん、なんか今日ね、その何、梅干し風味のこうなんていうか可愛い土瓶、
うん、
違うな、
土鍋、
壺、
うん、
から出てきて、今日はね、多分ね、和菓子という感じで和風のお皿も用意していただいてるんですよ。だからね、なんかね、不思議。
でもこれお抹茶とかでも合いそうじゃない。
お抹茶は結構濃いめに入れたらいいかな、
ね、濃い茶とかだと。ちなみにちゃんととってもついてきてるんですよ、うん、
なんかね、あの土瓶みたいになるかな。
そうそう、
よいしょ、
かわいい、
かわいい、
かわいい、見た目は完全に和風ですね。
かわいいって言ってもこれかわいいしか聞こえないと思うんだけど、
もう一個実は私今日持ってきたものがあるんですよ、うん、
はいはい、
広島にちょうど行っていたので、うん、広島のね、あのゼリーをすごいね、うん、なんとも言えない味のあるパッケージで、うん、目が合った瞬間に、あ、こいつにしようと思って、うん、因島の八朔ゼリーというのを買ってきました。
かわいい。
ゆかながあまり甘いものが得意でないかなと思って、ゼリーだったら食べやすいんじゃないかと思ったんですけど、
はい、ありがとうございます。
はい、八朔ってね、あっさりしてて美味しいし、
うん、
あとでいたずら書きする。
うん、あのすっごいさりげなくいたずら書き
今する今しちゃう。
あのね、そう、
もうしてある。
ここに、
あ、
ほら、
ほんとだ、髪の毛書いてある。
今日分かんなかったでしょ。
分かんなかった。
ちょび前髪を書いといた。
そう、じゃあ ね、
分かんないぐらいのいたずら書きしようか。あのね、なんかね、普段ね、あんまりね、
おでこにおって書いちゃった。
あんまりいたずら書きとかしないんだけど、うん、なんかこれいたずら書き心を誘うね。
ね、
このパッケージね。
そうなの、なんとも言えない。あ、チューの方が良かったかな、うん、
開けてみようよ。
開けてみよう。
開けてみていい？
うん、
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。
はっさくゼリー。はっさく好きだな。
あ、すごい果肉いっぱい入ってるよ。
あ、ほんとだ。
なんかもっとこう、細かくなってんのかと思ったら、その房から出した状態のはっさくが、トゥルントゥルンと入っております。みかんゼリーとかってなんか時々不意に食べたくなりません？無性に。
私、この、なんていうの？剥いたみかんの実が入ってるものが意外と好きなの。
わかる。
いただきます。
私もいただきます。
うん、爽やか。
いただきます。
わー、爽やか。
みかんよりもはっさくってサクサクしてるから。
いや、これ好き。
おいしいね。
うん、これ好き。
本当にあんまり甘くないんだけど、このはっさくのサクサク感と、それから酸味とか香りの良さがみかんよりもやっぱり美味しいかもしれない。
うん、ねえねえ、このちょっと似てある感じの、なんだけど、すごいさすがはっさくだね。サクサクっていうね。
そう、みかんってもうちょっとシロップの味になっちゃって、舌触りもこうちょっと頼りない感じになるけど、これはしっかり主張してるね。
すっごい爽やかだよ。
うん、
でね、お汁というかゼリーが、だいぶ透明なので、これガラスの器とかすっごい綺麗だと思う。
ちょっと崩してジュレみたいにして、少し凍らしたりしてもいいかもしれない。
すっごい綺麗だと思うな。
ごめんね、お家から持ってきたからね、あんまり冷えてなかったの。
大丈夫、お家よ。
はい。でね、二八さんがやっぱりその私が広島に、広島市民大学というところの講義に出させていただいたんですけど、それを聞きに一緒に広島に来てくださってて、でなんか巻き近に送れるものはないか探してくださったんですって。で秋もみじという方を送ってくださいました。くるみとピーナッツのそぼろで粒あんを包みました。だからもみじまんじゅうみたいな名前だけど、もうちょっとこう見た目はなんだ、ロッククッキーみたいな感じだよ。
ロッククッキーとかちょっと月餅っぽい感じもちょっとする ね。なんかこうなんかちょっとしっかりした感じで、表面にテラッとこうツヤがある感じ。
ごまが乗ってて、
楽しみにしてます。
甘さ控えめですので男性のお客様にもご好評いただいております。
良いですね。
はい、
はい、
じゃあ次回はこちらにいたしましょうかね。
はい、
はい、ということで負けちかのコーナーでした。クリクリ、
ゆかな、はるなのカナルナマーケット。
あっという間に閉店の時間ですが、
はい、
本日の当マーケットの品揃えいかがでしたでしょうか。
よかった
よかった。
すごいじがじがじがの。
はい、ということで、もう12月ですので、いろいろ
ですね。ね、
私いつも思うの、クリスマスとお正月近すぎない？
近いね。
11月さ、大した大きいイベントないんだから、11月に譲ろうよ。
どっちを？
クリスマスを。
ね、
だってじゃないと、なんかクリスマス終わった瞬間に、わあ、お正月の準備しなきゃってなるから。
いいと思うよ。いいと思うんだけど、結構由来は完全無視だよね。
もういいよ。だって私なんて、お誕生日とクリスマスとお正月の3ステップが毎年もったいなくて。
そうでしょ。でも私もさ、後ろにずらすとそうなんだよ。
だ、前にずらそう。
クリスマス、お正月、誕生日なんだから。
前にちょっとずつずらそう。
そうなんだよね。これね、
なんかせっかくさ、1年のうちで一番大きいイベントがこんなに3つも連続で飛び石のように来られても困りますわと思って。
そうですよね、だからといって3倍楽しめるかって言ったらね、もういろんなことには体力にも気力にも限りがあるわけですよ、
なんか忘年会とかさ、いろいろあるわけでしょ。
あるわけですよ。
だったらクリスマスはまずずらそう。11月24日にしよう。11月25日24日を日本ではクリスマスとさせていただきますという、6月夏、梅雨時ね。
反対。いや、でも今あるものを目いっぱい楽しむようにしようよ。
はい。
ね、だって差し当たっては春のじゃあ誕生会、次はもう誕生会終わりましただよ。
そうですよ、とりあえず今回はオスカー主催ということで、今までとちょっと違う形でお送りしてみようかと思っております。
そうですね、
抽選になっちゃったので、外れちゃった方もたくさんいて本当に申し訳ないのですが、またね、次回もできるようにいっぱいノウハウを積んで、楽しい会にしてまいりますので。
そうですね、
はい、
私の方もまあ今更まだ決まっていないけど、1月か2月ぐらいに
にお誕生会を兼ねてミニライブ的なものができたらいいなと思っているので、うん、そのあたりはちょっと気をつけといてください。
次回に言えなかったらもうちょっと間に合わないね。
そうだね。
次回言えるように頑張ります。
でも2月ってことにしたらのんびり、
うん、
うん、準備するのもありだと思うよ、
と思っておりますよ。
はい。というわけで。皆様からのお便りお待ちしております。
はい。
宛先は、かなるな、アットマーク、温泉ドット .ag、canaluna、アットマーク、温泉ドット .ag になっております。
はい。
はい。ということで、次回はクリスマス直後ですね。うん、
直後ぐらいになりますかね。
でもきっとまだクリスマス気分は引きずってますね。
じゃあさ、
うん。これさ、これ。というわけで、
はい、
今週のお相手は店長の池澤春菜と
主任のゆかなでした。
せーの、メリークリスマス。この番組は好きだから応援するサポーターズコミュニティサイト BB の提供でお送りいたしました。